リエイティブの
反対語。
こんにちは、ライターのとちおえみです。
こんにちは、三谷です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい、
はい、で今日はお便りがございませんので、私が最近買ったものを紹介したいと思います。
はい、何買ったんですか？
Kindle Fire 買いました。
Kindle Fire の安くなったやつですね。
なんかキャンペーンが、だから結構前ですかね、キャンペーンがあって、
はいはい
はい、なんかプライム会員の人は8000いくらが5000以下になりますよと。
とちおさんが Facebook でそれが届いたっていうのを見て、うん、僕も買おうかな
って。そうなんですか。買わなかったんだ。
そうそうそう。
いいですよ。
あのね、まず嫁に聞いたんですよ、うん、嫁いる？あのタブレットって言ったら、
う
んうん、いらないって言われて、だからなんかまあ自分は持ってるからね、
うんうんうん、
なのでまあ嫁に使わせるか、まあ 親はもしかしたら使うかもなと思って買いそうになった。
なんか買わなきゃ損だと思わせますよ
ね、うん、思った、
うん、何持ってるんですか、三谷さんは？
僕は Android のタブレットと iPad と両方、うん、
iPad 何インチですか？
iPad 9インチの大きい、
大きいやつね。
そう、 Android も大きいやつ。
じゃあいいじゃないですか、あのサイズあっても。
え、ちっちゃいんだったっけ？
ちっちゃい、ちっちゃい。
あ、そうなんだ。
7インチとか8インチとかですよ。
え、けどほらなんか
iPad mini ぐらい、
もうすでに2つの画面があるのに、
うん、
なんだったら携帯も2つ持っていて、
はい、
さらにもう1個画面を持つ意味がちょっと
持ち歩かなくていいんですよ。ベッドサイドに置いとけばいい。
なるほどね。
で、寝るときにあの読みたい本がないとか、なんか寝つけないなみたいな時に、
はいはい、
ビデオを見たり、Kindle でそのまま本を買って読んだり、
はいはい、
漫画を買ったりすればいいわけですよ。ポッドキャストアプリもあるしね。
ポッドキャストアプリね。
そう、
あのあれだよね、なんかとちおさんのイラストも出てくるやつ。
そうそうそうそう、 iOS だと出てこないんですけど、
はいはいはいはい、
あの Android なら出てくるのでね。
へ
っていう、なんかね、どこにでも置いときたいみたいな 本をね、
はいはいはい、
私あの Kindle のペーパーホワイトが、
はい、
3G と Wi-Fi 1台ずつあるんです。
ほうほう。
でさらに、うん、あの Android のまま大きいのもある、
はいはい、
で iPad mini もあるんですけど、
はいはい、Kindle Fire
買っちゃいましたね。
買っちゃった、
はいはいはい、
まあオタクですよね。
まあまあオタクですよね、うん、うちにあるパソコン10台くだらないと思います。
え、10台もあるの？
あの夫のと合わせたら、
しかも自分のがなんだよ。
自分のはデスクトップ2台、
うん、デスクトップ2台。
そう、ノートパソコンが、まあ、よく使うのが1台、うん、あとなんかこのペンが付いてるのが1台、
はい、
あとリビングが1台、
は
あ、ですでに私で5台ですよね。夫も結構あると思います。サーバー的に使ってるのもあるし。
それやばい家庭やね。
そうそうそう。
さすがの僕でも
さすが
そこまでないからね。
まあ、元々結構 IT 系の記事を書いていたので、
まあね、
なんか OS の環境が何個もないとダメとか、
うんうん、テスト環境みたいなね。
そうそう、なんかね、例えば Windows 7と8でどれぐらい機能が変わったかみたいなのを、
はいはいはい、
両方とも起動して見比べないとダメみたいなのがあった、その名残ですね。
まあ結構これでもリスナードン引きみたいな感じ。
そう、
僕は引く？好きだね。
引くかな、
うん、家にパソコンが10台ある。
そんな人だと思わなかったみたいな。
なかなかですね、それ。
だから昔のレッツノートがあって、
はいはいはい、
これになんか Linux 入んないんですかみたいな、
これもレッツノートですよね。
これ今使ってるのもレッツノート、はいはい、でもこれももうね、4年は経ってるかな、結構なんかこう使ってますね。そういうちょっとオタクをお見せしたところで、
テーマね、
テーマまたちょっとあの、まあ、テック系でね、
はいはい、
プログラミング教育は何歳からが、うん、ベストですかって感じ、
うんうんうん、
ですか。
まあこれ、まあ僕たちもリタリコで、
はい、
プログラミング教室をやってますので、
リタリコワンダー、
そうそう、リタリコワンダーでやってますので、うん、結構その議論になる部分であったりするんですよね。
へ、
うん、最初はその当初プログラミング教室を新規事業としてやりましょうって考えた時、
何年前で
しょ、ね、3年前ぐらいの、
はい、
2年前かな、まだ2年ぐらいしか経ってないわ、うんうん、っていう時は結構ターゲットはなんか中学生ぐらいが一番多いんじゃないかと思ったんですよ、
うん、
なんかまあある程度パソコンでキーボード打てて、
はい、
なんか作りたいものもはっきりしていてみたいな、
うん、
あとプログラミングってなんか、うん、なんかね、ちっちゃい子がね興味を持つとはもう思わなかった。
あ、なるほどね。
けど実際に始めてみたら、うん、小学生が8割ぐらいだったんですよね。
中学生が2割。
そうそうそうそう。
あ、なんかあの MIT の、うん、まあ、スクラッチ、うん、とかが出てきたのはもっと前からあるんですか？あるにはある。
1、2年前ぐらいからですかね。
あ、だからちょうどそれとタイミングが良かったんですね、うん、あれがないとできないもんね、
うんうん、だからまあスクラッチっていうのはそのなんかブロックを組み立てていくみたいな感じでプログラミングを作ったり、
ソースコードをカタカタ打たなくていいと
か、ね、そうそうそう、
うんうん、
ゲームを作れたりするっていうような、
猫ちゃんが動いてね、
そうそうそう、スクラッチの猫が、ね、可愛いんだけど、
うんうん、
だそういうのができてきたからなんかちっちゃい子でもできるようになったっていうのは大きいかもしれませんね。
つまり小さい子でも、まあ、考えることはできるって話なんですかね。
うん、あとまあ僕らが思った以上に、うん、なんか低年齢からのニーズが多かったって感じですね。だから実際最初は小学校からってしてたんですけど、うんうん、まあ年長さんとか年中さんとかも通いたいっていうのが出てきて、
うんうん、
で実際にまあ、話を聞いてみると十分にまあ興味があってできるっていう子が多かったので、
うん
うん、今はまあ結構受け入れておりますって感じですね。
なんかね、そのイタリコの渋谷港で働いてらした島田さんにね、
うんうん、
話を聞いた
時は、あ、そうだ、都庁さんが取材してくれたんじゃないですか。
あ、そうですよ、うん、忘れてた。その時にはやっぱりなんか、お父さんがエンジニアとか、
うん、
あとは本当にそのなんていうんですか、何教育っていうんですかね、そう早いうちから
そう教育みたいな、
そう教育みたいなのに興味がある、はい、まあ意識の高い、
うん、
まあ意味でも悪い意味でもないですけど、うんうん、意識の高い感じの親御さんの、
うん、
2つかなって言ってましたね、その取材した時は。
うーん、
親御さんの傾向、
うんうん
うんうん、だからやっぱりあんまりこの普通の人にはやっぱりそんなに馴染みない、
まあ新しめだよね、うん、分野として出てきたばっかりのところなので、うんうんうん、まあそういう部分はあるかなって思いますね、
うんうんうん、そうですね。
けど結構その話を聞いてるとなんか別にご両親ともプログラミングも別に興味ないしっていう子も結構来てますよ、うんうんうん、最近で言うとやっぱりまあ、ちっちゃい子はもうみんな iPad とか iPhone とか触ってるんですよね、
うんうん、
なので、まあ、親御さんのお下がりとかそういうので使っていて、うんうん、でなんかいろんなことをなんかダウンロードして始めたりとかやっていくとなんか親の方が分かんないことまでもう始めちゃってるみたいな、
うんうん、
でそうするとなんかこれちゃんと教えてくれる人いた方がいいよねっていうので、うんうん、なんか問い合わせが来るっていうのは結構多いパターンではありますね。
私でもそのプログラミング、まあ、簡単にできるのはいいんですけど、
うん、
まあ、それに iPhone とかのね操作もね、
うん、
簡単に覚えちゃうでしょうっていうのは分かるんですけど、うん、例えばちっちゃいうちって手先の器用さとかも大事じゃないですか、
うんうん、
なんかこの鉛筆で字をきれいに書くとかも、うんうん、ちっちゃいうちにできるようになるし、
うんうん、
で果たして字をきれいに書かなきゃいけないかっていうのはね、うんうん、まあいろいろあると思うんですけど、うんうん、考えがだけどそういうなんかここの画面に、
うん、
なんか閉じ込めてしまうことになんないかなっていうのが一番の心配ですかね。
そうですよね、
親としては。
だ僕もデジタルハリウッドで、
うん、
そのデザイン講座に通ってた時に、
はいはい、
杉山学長って結構特徴的な髪長いまあ、デジタル界でいうと結構有名な方、
はいはい、
いらっしゃるんですけれども、うん、なんかプログラミング教育って、まあ、小さい時から、
うん、
そういうのにデジタルなものに触るってことどう思いますかって言ったら、うんうん、その人はデジタルハリウッド大学の学長なのに、
うん、
ちっちゃい時はそういうのやらない方がいいと思うって言ってた。
そう、私もそうで思っててなんかね、うん、聞いたのは、
うん、
エヴァンゲリオンの監督だったっけ、
うんうん、
アンノさんが、もともと彼はウルトラマンとかを見て育ったと、
うんうん、
でウルトラマンを作ってた人が何を見て育ったかっていうと、
うんうん、
まあ虫とか、うんうん、自然とかを見て育ったわけですよ、うん
はいはい、仮面ライダーとかバッタだしね、
そうそうそう、だからあんなに独創的なものができるんで、うんうん、まあその後の世代っていうのはウルトラマンっぽいものしか作れないから、うん、どうしても二番線時間があって、うん、そこにカブトムシを持ってこようみたいな発想に、うん、まあバッター持ってこようみたいな発想にならないと、
うん、
でだからやっぱりでそれってより世界が狭いじゃないですか、
うんうん、
やっぱりだからその自然から何を感じたり、うん、なんかヒントを持ってくるみたいな、
うん、
まあ、自然に限らないですけどね、うん、そういう画面じゃないところ、
うん、
デジタルじゃないところ、
うん、
だってアナログの方が情報量めちゃくちゃありますよね、
うんうん、
だからそういうまあ、肌触りとかも含めて、
うんうん
う
ん、
そういうところの感性をもっと磨く時期なんじゃないかなっていうのがやっぱりすごくあるんですよね、
う
ん、
そうですよね、
そうそうそうそう、
だからまあその先生も、うん、まあ要はデジタルとアナログの違いは何かって話すると、もう情報量の差だけですと。
だけ？
うん、
へえ。
で、まあ将来的にデジタルの方も情報量が上がっていって、
はいはいはい、
まあ例えばじゃあもうより解像度が高い映像が出てきたりとか、うんうん、VR とかが進んできて、うんうん、まああと香りとか手触りとかっていうのも多分再現できていって、はい、まあかなりリアルにまあここ10年とか20年の中で進化していくだろうけれども。うんうんうんうん、なんか本当にリアルなものっていうのはちゃんと、まあ、経験しておかないといけませんねっていう話
でした。そうなんですよね、うん、でだからプログラミングによって、
うん、
プログラミングもちっちゃいこともできるよとか、
うん、
プログラミングによってこんな力がつくよっていうのは、
うん、
まあまあそりゃそうでしょ
う、まあそうでしょう、
ね、思うんですけど、うん、その、まあ、奪われる時間、
うん、
まあ、特に夢中になっちゃうから夢中になっちゃうんで、うんうんうん、そこで奪われる時間によって失うものの方が、
うん、
大きいんじゃないかなっていう懸念があるんですよね。
うん、まあそうだよね。
うん。
けどなんか、まあ体験次第かなって思ったりすることはありますけどね。
うん、というのは。
なんかそのプログラミングとかものづくりっていうのは、うん、結構その発想によって幅がすごい広いじゃないですか。
プログラミングとかものづくり。うん。
うん、要は例えばゲーム作りますってやつも、うん、なんか、まあ、自分が作りたいゲームを作っていくっていうことは、うん、なんか学校の教育と違って結構正解がないものを作っていくから、うん、なんか自分独自の世界観ってやつをこう突き詰めていって、うん、なんかそこに没頭していくっていうのはなんか子供にとって面白いなと思ったりはするっていう感じですね。
なんかそのものづくりがより簡単になるっていうのはすごいと思いました、うん、なんか昨日も、うん、そう言いつつ私は子供にねスクラッチジュニアをやらせてるんですけど、うんうん、
はいはい、
昨日もなんか紙芝居ちょっとゲーム性のある紙芝居、
うんうん、
ここを押したら外れでしたみたいなのを作ったりしてて、うん、それをパッとあのパパに見せたりしてるんですけど、はいはいはい、そんなの本当に紙でやろうとしたらめちゃくちゃ大変で、は
い、まずリソースが限定されるじゃないですか
そうそうそう、
そのなんかまあリアルな中で建築やりましょうって言ったら、うんうん、まあ例えば竹を持ってきて切ってなんかそれをボルトでくっつけてなんとかっていうような過程が、うんうん、まあデジタルだと結構はしょれますよね。
そうそうそう、
だからマインクラフトとかあれだけ流行るっていうのはそういうことだなと思っていて、うんうんうん、なんか自分のその発想とかをなんか無限の資材を持って作っていって、うんうん、なんか作り上げていけるっていうのは、まあ、積み木とかだったら多分限定されるじゃないですか。
そうですね、
なんかここにあるのが終わっちゃったらもうそれで終わり、
そうそうそう、
もしくは場合によっては家だったら片付けなきゃいけない、うん、壊して明日また一からやろうねっていう話じゃなくて、うん、まあ、ネット上にあったりするんで、
はいはい、
もう延々とこう自分の城とか自分の街をこう作り続けることができるブロックみたいな、はいはい、そんな感じですよね、
うんうん、で、まあ、そのリアルで大変さによって得るものもでもめちゃくちゃあるじゃないですか、
うん、もちろんあります。
だからどっちがいいとは言えないんだけど、
うん、
なんかそのリアルでやって挫折しちゃうことを考えると、
うんうん、
まあ、サクサクっとできる環境もあったらいいのかもしれないですけど、
だからまあ全部が全部その映像とかパソコン上で完結するっていうようなことはやめた方がいいなって僕も思います、っていう感じ、
ね、だしどっちもなんか代わりにはなんないですよね、
うんうんうん、
なんかこ例えばそのさっき見た竹でやるっていうのは、うん、多分すごいうまくいかないとか途中に何個も何個もあって、うん、
同じ形の竹がないみたいな
そうそうそう、でこれ設計だったらこれでいくと思ってたけど やっぱりいかないとか、
はいはい、
なんかうまく開かないとか、
はいはいはい、
長さが違うとかなんかそういうのが、でも逆になんか、ま、学びになるっていうと簡単すぎますけど、
そっち
のが、まあ、本当の仕事は大事かもしれないしね、
うん、
なんかうまく思い通りにいかない方が、
そうですね、あとは、まあ、ニーズとしては結構、まあ、子供ってゲーム好きなんで、なんか、まあ、アプリのゲームをやったりとかテレビゲームとかやったりっていうところにやっぱり没頭しちゃうんだけど、そうじゃなくって、まあ、作る側に回るっていうことができるんだって経験するっていうのが結構いい経験だなって思ったり、
消費じゃなくて
クリエイティブって
ことですよね、
作る側に回っていくっていうのはなんかその子の可能性結構広げるなっていうふうに、うん、
それはなんかね、親とか先生がクリエイティブな使い方を教えてあげないと、
うんうんうん、
あの消費だけになっちゃうって
分かんないじゃないですか、なんか映像って作れるんだとか、
そうそう、
あプログラミングでゲーム作れるんだとか、
そうそう、淡々と YouTube 見てる方が面白いから、
まあ普通にねコンテンツを 見まくるみたいなことになっちゃうから、それよりもなんか発信する側になるっていうことに早い段階から気づいていくっていうのはすごいいいなって思うし、なんかその手段としてなんかプログラミングっていうものも一個のそのなんていうかな 発信の手段だなっていう。
うんうんうん、まあそうですね、うん、何歳からわかんないけど
今何歳なんですか。
7歳です。
7歳からスクラッチさせてる。
そう、でもこの間3歳の子がスクラッチジュニアを、まあ、うん、触るだけね、ドライブしたりとかね、はいはい、してましたけど、
はいはい、対象年齢的に言うとまあ3歳からですよね、ジュニアとかは。
そんな感じです、
うんうん、
はい、じゃあ告知します。
はい、
クリエイティブの反対語はツイッターもやっておりますので、よければフォロー、リプライお願いいたします。あとハッシュタグですね、シャープのローマ字で反対語でつけてツイートしていただければ、うんうん、私が見に行きますのでよろしくお願いします、はい、以上、とちおえみと
三谷でした。